この朝の礼拝に共に集うことが許され本当に感謝であります。今日開きました箇所は、聖霊がイエスを信じる者と共におられ、イエスをキリストと信じる者は聖霊に導かれるということを指し示しています。今日の朗読の箇所から少し前になりますけれども、18章の23節、18章23節でパウロはアンティオキアにしばらく滞在した後また出発しとあります。また出発しっていうのはパウロの第3回目の伝道旅行が始まったということを示しています。使徒の働きにはこの3回の大きな旅と、それから最後にローマに向かう旅が書かれておりますけれども、その3回目の伝道旅行は18章23節で始まりました。で、19章はアポロがコリントにいた時のことと始まりますけれども、そのアポロという人についてはパウロが出発をしたそのすぐあと18章の24節から記されています。で、パウロの活動についてはアンティオキア、このパウロの母教会になりますけれども、アンティオキアから出発してエペソに至るまではだいぶ省略をされておりまして、内陸の地方を通ったということが書かれております。で、この24節、23節にはパウロがガラテアの地方やフリュギアを次々に巡って全ての弟子たちを力づけたと書いてあるだけであります。で、代わりにアポロがエペソに来た時の話が挿入されております。で、このアポロという人についてはコリント人への手紙にも出てまいります。コリント人への手紙第1の3章6節に、私が種をまいてアポロが水を注ぎましたというこの有名なパウロの言葉が出てまいりますけれども、成長させてくださったのは神様だと、人ではないのだという言葉がありますが、私が種をまいてアポロが水を注ぎましたと書いております通り、パウロはアポロのことを一緒に宣教活動した同路者だというふうに考えて良い評価を与えております。しかしここの8章の最後の部分を読みますと、初めからそうだったわけではなくて、アポロは実は欠けている部分があったということが分かります。このアポロがエペソにいた行った時に、そこにいたのはプリスキラとアクラというアキラというこれ夫妻ご夫婦でありますけれども、パウロが第2回の2回目の伝道旅行の途中で出会いまして、そしてその伝道旅行を途中から共にするようになり、でこの2人ご夫婦を途中でエペソに残して、そして彼は一旦アンティオキアに帰るということがありました。エペソの教会を2人に託してパウロは行ったわけですが、その託されたプリスキラとアキラ夫妻はエペソに来たパウロが雄弁に主イエスの道について語るのを聞きました。2 25節、18章の25節を見ますと、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたとあります。で、熱心な伝道者パウロ、アポロの姿が描かれているわけですけれども、その一方で彼はヨハネのバプテスマしか知らなかったとあります。イエスのことを正しく語ることができるのにヨハネのバプテスマしか知らないというのはどういうことなのでしょう。プリスキラとアキラはアポロに欠けている部分を悟って、彼にイエスについてのもっと正確な説明をしております。で、彼を助けました。で、どんな説明をしたのかということについては書かれていませんけれども、その説明を受けたアポロが海を渡ってアカイア地方、つまりギリシャ半島の方ですね、アポロは後にコリントで活動をするようになりますけれども、コリントで語り始めますと、イエスのことをそれまでよりももっと正確に力強く語っている様子が書かれております。ですから、それまで理解していなかったイエスについて目が開かれて、さらに力強く語ることができるようになったということなのです。で、アポロがプリスキラとアキラから聞いて受け止めた内容は、この19章の冒頭に書かれているこのことです。で、それが福音を受け取る者にとって重要であるということを示しています。何が重要であるかということを言いますと、聖霊というお方についてです。アポロがエペソを去った後にパウロがやってきてエペソで福音を語ります。パウロがここでイエスを信じた人々と出会っておりますけれども、彼らに欠けているものを発見する。で、それはアポロがプリスキラとアキラに指摘されたことと同じであります。ヨハネのバプテスマは知っているが聖霊を受けていないということ。もしかするとこのパウロが出会ったクリスチャンたちはヨハネのバプテスマしか知らなかったアポロから福音を聞いてクリスチャンになった人々だったのかもしれません。ヨハネのバプテスマとはどういうものでしょうか。福音書に書かれている洗礼者ヨハネ、彼は人々にこう語ります。救い主が来るのであなたの心に迎える備えをしなさい。そのために罪を悔い改めなさい。そう教えました。そして悔い改めた証に洗礼を授けます。人はどんなに優れた才能やあるいは美しさや財産を備えていても神の前には罪あるものであり、その責めを負うべきものであるということに目が覚める必要があります。バプテスマのヨハネはまず神の前に罪を悔い改め、認めて悔い改めることが救い主キリストを迎えるために必要であるということに気づかせました。で、ヨハネのこの教えはイエスの福音を受け入れる準備のためにはとても必要なことでありました。信仰生活の出発点、入り口に立つためにバプテスマのヨハネの教え、それはどうしても避けて通れないものでありました。悔い改めなければその先には滅びが待っているという教えであります。ですから私たちが霊の目を覚まし、そこに気がつくために とても大切な教えであることに間違いはありません。ですからこのパウロが出会った人々も正しいスタートを切ったということができます。しかしバプテスマのヨハネはその先にもっと大切なことがあると教えていました。ルカの福音書の3章の16節、そこでバプテスマのヨハネはこう言っています。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。私の後に来る方、その方は力ある方で、その悔い改めたあなた方の心の中を聖霊と火によって記憶されると言われました。悔い改めた心に清い心が聖霊によって与えられるというわけであります。私たちが自分の罪に気づいて悔い改めに至るということの中に、すでに聖霊という方は働いておられます。私たちが罪に気づくということは聖霊の働きがあって、聖霊が私たちの心を照らしてくださるので気がつくわけです。それは神の恵みであるということができます。さらにイエスは悔い改めた私たちを内側から変える力を持っておられるとヨハネは言っているのです。私たちがイエスと出会い救い主として信じるときに、主イエスは私たちの罪を許してくださる方です。主イエスは私たちと絶えず共にいて強め励まし、主を愛すること、人を愛する、そういうものとしてくださる方であります。主イエスはそのことを聖霊によって私たちに悟らせてくださいます。パウロが出会ったクリスチャンたちはこの聖霊について知りませんでした。悔い改めというのは主イエスを信じた最初の時で終わるものではなく、入信した時から時を経てももし罪を示されたなら、やはり悔い改めなければならないものであります。そして主イエスは悔い改めるチャンスを与えてくださり、そこにはまた許される恵みがあります。しかしそれだけでは神様が与えてくださった主イエスの恵みを受け損なっているということになります。この使徒の働き、冒頭のところ1章2章のところにありますけれども、信じた者のうちにイエス様が約束をされました聖霊がやってきた、それがペンテコステの出来事であります。主イエスの約束を待ち望んで祈っていた弟子たちに聖霊が来てくださったという出来事からこの使徒の働きは始まります。悔い改めたその先にある恵みを知るときに、神は共にいてくださってもっと豊かな信仰生活があることをパウロは彼らに語りました。罪を指摘されては悔い改め、罪を指摘されては悔い改め、悲しみながら終わる。そうではなくて、新しくされて私たちのうちに喜びが与えられる、そういう道があるということであります。そしてパウロはイエスの名によってこの ヨハネのバプテスマしか知らなかった人々にバプテスマを授けますが、これはおそらくもう一回水による洗礼を授けたということではなくて、彼らの上に手を置いてイエスの約束を思い起こさせ、それを信じ聖霊がうちにおられるということを確認させたのであります。聖霊がおられる、私のうちにもおられるということを信じたときに、人々は異言を語ったり予言をしたりいたします。そしてうちにおられる方が確かなお方だということを手応えを持って理解をいたします。異言というのは人の言葉ではなくて、天の言葉、それを聞いてもですね、私たちはどこの国の言葉としても聞くことができません。いわゆる天の言葉であります。で、予言はこの天の言葉を解き明かすということであります。ちょっと不思議な出来事でありますが、このような印を持って聖霊がおられるということが確かめられました。現代も異言ということを強調する教派があります。私たちの教派はこの異言に対してはむしろ今は否定的であると思います。今こういう印を持って神様が現れるということをあまり積極的に私たちは受け入れないグループの中にいると思います。しかしそうではあっても聖書に書かれているわけですから、異言がないというふうには申しません。でもこの異言を語るということについてはいろんな誘惑もあるんだということを聖書は言っておりますので、注意しながらこの異言ということについては距離を保つ必要があると思いますけれども、しかしこの時は異言という形で聖霊がご自身を明かしされました。人々にとって分かりやすい印だったのでありましょう。で、一方でパウロはコリント人への手紙の第1、13章で聖霊によるさまざまな賜物があるけれども、この異言よりも大事なものとして最後まで残るものとして信仰と希望と愛というものを強調しています。その中でも一番大事なものが愛だと言っています。今私たちは異言を語ることはないかもしれません。しかし主の愛を深く知り豊かにされることで聖霊が私たちのうちにおられるということを知ることができます。で、時々私たちは自分は愛に乏しいなということを痛感させられるということもあります。で、その時にはその愛の源が聖霊なる神様にあるということを思い起こして、そしてこの方に愛を求めるということをするわけです。もし聖霊がおられることを私たちが知らなければ、愛の源を知らないということになります。これは信仰生活が先細っていく、枯渇していくということになります。でも聖霊が共におられる、だからあなた方は乾いてもまたその渇きを癒していただけるんだということであります。この第3回の伝道旅行の冒頭に挿入されるこれらの言葉によって、読者は うちにおられる聖霊を忘れてはいけないと、もう一度この鼓舞されるわけであります。イエスを信じるときに、私たちはイエスの恵みによって罪が許され清くされたことを知ります。そして主に従って生きていこうと、そのように努めます。しかしその私たちの努力を覆い尽くす、その努力にも勝る聖霊の恵みが豊かにあって、私たちの霊は潤い養われて、主の望まれる私たちへ変えられていくんだということです。ですからこの助け主なる聖霊を仰ぎたいと思います。聖霊の助けにより日々の生活の中に生きておられる救い主として共におられる主イエスに、私たちは今日もお便りすることができます。この恵みを与えられているということを心から感謝し、この1週間も歩ませていただきましょう。緊急事態宣言が再び出されました。またしばらく私たちには忍耐の時が続きますけれども、御霊の助けによりこの時を共に乗り越えさせていただきたいと思います。お祈りをお捧げいたします。恵み深い神様、悔改めとバプテスマのその恵みを超えたその先に御霊が共にいてくださる、聖霊がいてくださるということを改めて心に刻みました。私たちには見えませんけれども、主よ、聖霊が共におられて私たちを内から励まし強めてくださる、そのようなお方であることを覚えて心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたの恵みを豊かに私たちに増し加えてくださって、これからの歩みの中でさまざまな困難が予想されますけれども、聖霊により頼むこと、そのことによって私たちはイエス様により頼んでいるんだということを知ることができますように、そして必要な助けを豊かに与えられますようお願いいたします。御手に委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。